俺たちライブスマター、俺または人生を無理やり楽しむための人間参加キュレーション番組です。皆さんこんばんは。今日も始まりました俺またです。まずは自己紹介からいこうと思います。都落ちの元シナリオライター庄司です。よろしくお願いします。
末端漫画家キーワです。よろしくお願いします。
はい、セブンサラリーマンショーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、とりあえず、うん、岩ちゃんが帰ってきました。
来ました。
帰ってきたね。
来ましたよ。
大変なことがいっぱいあった。岩ちゃんが帰ってきました。
大変だっつんだよ。
ね、あの岩ちゃんがいない間にさ、100回が終わったんですけども、どうですか。
もう100回もやってんだね。すごいね。
ね、自分もびっくりしたわ本当に。
よくやってますよ本当に。
まあね、本来だったらこの3人でやらなきゃなんなかったのかなっていう気持ちもちょっとありみたいな感じなんだけど、
ね、事情がねあるからね。
そうですよ。で、99回も喋ってんだからもう合わすことないんだよね。
でもさ、大体僕ら一応ね、個人ジャーナルっていうカテゴリーにいるの気づいてますか？知ってるかどうか知らないけど、二人が
個人ジャーナル、どういうジャーナルなんですか？
個人ジャーナルでさ、よくあるさ、はいはい、すごい聞いてて面白い番組ってさ、うん、世の中のニュースであるとかさ、うんうん、コンテンツであるとか情報をさ、うんうん、そのパーソナリティ独自の視線で切り込んでいって喋るみたいな番組が多いと思うんですよ。
ジャーナルだからね、
ジャーナルだからね、ジャーナ
リズムだからね、
うんうん、俺らさ何も切り込む気がない3人で大丈夫かなって最近思ってた。
切り込んだらさ、
独自の視点っていうものを持ってないからね。
そうね、独自の視点もないよね。
ないね。
まあそんな感じで、まあ101回目になったんだけど、続いていくわけですけど、
はいはいはいはい、
いいですか。
いいんじゃない
でしょうか。いいでしょう。
ということで今日も本題に入っていこうと思うんですけども、はい、今日はお便りをまたいただいたので読んでいただこうと思うんですけども、どちらか読んでいただこうと思うんだけど、うん、どうですか、どっちがいいですか。
前回なかった岩さん、お願いします。
じゃあお願いします。
読みましょう。
はい、お願いします。
はい、お願いします。
なんかさ、ちょっといなかっただけでさ、リズム感が崩れてない、3人の。
うん、ちょっと崩れてるね。なんだっけと思っちゃった。はい、じゃあ読むよ。
はい、お願いします。
お便りいただきました。チャシバさん、フロムチャシバとポンセからいただきましたよ。
ありがとうございます。
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 庄司さん、岩さん、吉田っち、こんばんは。チャシバと申します。吉田っち、初回からいつも楽しく聞かせてもらっています。
ありがとうございます。
さて、皆さんはどんな子供でしたか？子供といえばそれはそれは危険な生物です。どれくらい危険かというと、イブ・マサトウが私は子供が嫌いだと歌うほどです。かくいう私も資料が浅い危険生物でした。そんな子供が何をするかというと、とんでもない遊びです。例えば、私が幼い頃、児童館という子供が遊べる施設がありました。そこにはトランポリンがあり、私を含めたたくさんの子供たちが飛び跳ねて遊んでいました。トランポリンで複数人が飛び跳ねたらどうなるか、それはそれは危険な道具と化してしまいます。そうして私の友達は、キャーハッハーと笑いながら空中に放り上げられ、視界の向こう側に消えていきました。遥か遠い昔の記憶です。そこで3人に話をしていただきたいテーマです。それは子供の頃にやった危険な遊びです。俺またの3人のことですから、それはそれはハードでスパーキングな子供だったと思います。期待で今にも胸がはち切れそうです。よろしくお願いします。といただきました。
ジャシバさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
子供の頃の遊び、なんかさ、その昔の子供ってやっぱ危険な遊びいっぱいしてたと思うんだけど、ね、最近の子供の話を聞くとさ、例えばね、それこそそのお父さんが完全な元ヤンキーみたいな人がいたとしても、子供が最近さっていう話をすると、みんなうちの子供さ、ゲームばっかしててさみたいなことをみんな言うのね。なんかそんな子供生まれそうない人から生まれた子供もみんなゲームしてるなって俺イメージがあって、やっぱどうなんだろう、外でもちろん遊ぶこともあるんだろうけど、それこそ幼稚園保育園とかのお遊戯時間とかね、外で鬼ごっこすることはあるんだろうけど、みんなやっぱそんなに昔に比べたら外でバリバリ暴れるって少なくなってきたのかな。やっぱ
どうなんだろうね。
単純
住んでる土地にもよるよね、うん、きっとね。
暑いよ、
うん、まあ今の話でしょ、それって
そうジャストナウでさ、今8月なわけじゃないですか、うん、都内さ40度近いわけじゃないですか。外で遊ぶやつおらんわけですよ。そうすると危険な遊びもクソもないわけですよね。スマホいじるかゲームやるかみたいになりますわな。
なんかでも、あの子供の頃の遊びっていうのとちょっと通じるかわかんないんだけども、うんうん、俺時々 YouTube とかで40代が懐かしじぬ画像とかさ、 おもちゃとか、そういうのを見ちゃったりするんだけど、
疲れてんね。
疲れてる。疲れてはいます。で、見ちゃうんだけど、うん、俺や翔ちゃんの頃ってさ、多分吉田くんともギャップあると思うんだけど、
うんうん
う
ん、
そういう子供が割と簡単に手が届くおもちゃって、爆竹とかさ、煙玉とか、なんだろう、あの、紙の袋に入ってる飛行機、投げる飛行機、紙飛行機じゃないんだけど。
ああ、わかるわかるわかる、うん。う
ん。なんかね、ビニールっつうか、発泡スチロールの硬いやつみたいなのできてる
飛行機。で、あれでしょ、なんか戦闘機の絵とかあって、
そうそうそう。
それを模した形のプラモっぽいんだけど、うん、開けてみると、パーツが2個入ってて、
重しをつけ
てる、ね、機体と羽みたいなのを十字になんか切り込みがあるところをひっつけるだけでしょ。そうそうそう、で、あとそれだけみたいな、
うん。あんなんがもう子供の頃って、こう、マストアイテムだったわけ。
うんうんうん、
で今の子でそもそもそういう駄菓子屋的な場所で爆竹買ったりとかしにくいのかな、あんましないのかな。
吉田くんのお子さんってどう、まだちっちゃいかもしれないけど、ま
あ、うん、そんなんやんないけど、俺がちっちゃい時なんで、
うん、
もう20年前です
け
ど、ね、火薬銃ってまだ売ってたっすよ。
あ、本当？
そうそうそう、駄菓子屋さんとかまだちらほら存在してたから、うんうんうん、であとなんだろう、ネズミ黙ったやつ。
あ、あったんだね。
あったあったあった、サトス。ただね、ギリ変えたんですけど、ちょっとやっぱエアガン撃とうものなら、お前さ、すっ飛んできてたから。
ああ、そうなのかもしれない。
俺らの時代はさ、まだ、それこそ小学生の友達たちで、広場に集まって、で、みんなエアガン持って、サバゲーみたいな。ことをもうちゃんとさばけをやる場所じゃなくてもやってたね、普通に
やってたね、
うん、
やっぱね、子供の頃ってそういうアイテムを引っ提げて、
うんうんうん、
スピードと高さとタニシを求めてるような、
まあそんな感じだ、田舎になるとね、うん、
だよね、田舎になるとね、
タニシね、
とりあえず高いところとか、うん、より早くみたいな、そういう遊びはしてたから、特別危険を求めてただけじゃないけど、おのずと危険にはなってたんだろうなって気がする。
なんかでもその危険な遊びもさることながら、僕らが子供の頃ってその昭和の時代の本当に古い遊び方と子供の、
うん、
新しいテレビゲームみたいなのがちょうど交差するぐらいの世代だったから、
うん、そうそう、まさにそういうやつで、僕らが子供の頃にファミリーコンピューターって
、うんうん、
ま
あ、テレビゲームの
初代みたいなやつだね、たじゃないですか、うん、そうそうそう、ビデオゲームって言ったら本当一部のお宅のおじさんとかお兄さんにしか手を出せない代物だったのが、
うんうん、
ファミコンっていうので初めてね、こう家庭に降りてきたっていう、子供のおもちゃとしての存在になったわけだね、うんうんうん、ビデオゲーム、
うんうん、
でまあ任天堂さんから出てこう爆裂にヒットしたゲーム、まあゲーム知ってる人だったらほとんどの人が知ってると思うんだけども、スーパーマリオブラザーズだったじゃないですか、
まあ今でもあるけど、まあマリオの初代だね、
そうだね、うん、ファミコンで出た最初のマリオっていうのがあって、まあ当然あれ流行って、でね、子供って基本バカじゃないですか。
まあバカだね。
マリオをやって、あ、マリオ面白いと思ったら、俺もマリオやろうって、リアルマリオやろうとするんです。
何々ごっこをリアルで始めるのね。よかった、ね。
そうそうそう、うん。まあ走ってジャンプするんだけども、
うん、
子供もバカなりにこう、より面白く工夫しようとするから、危険な場所を飛び越えるみたいなことをみんながやり出すのね。マリオよろしく大ジャンプかまそうぜみたいなことで、要は。まあとにかく走って、マリオ気分で B ダッシュ気分で走って飛び越えるっていうのがこう流行ってて、で、まあ結構な子供が一旦奈落に落ちていったんだよね、飛び越えられなくて。そう。で、骨折ったりする子とかも結構出てきちゃって、マリオ禁止になったことが学校であった。
なんか茶柴さんのお話と通ずるところがあるね、それ。
ちょっとね、まあ怪我しちゃったとか、ただまあそれマリオで流行ったからっていうので行ってみたんだけど、実際にはまあマリオがなくったって崖登るし、蛇を捕まえに行くし、蜂の巣を借りに行ったりもするし、まあ、危険なんだよね。
なんか蜂の巣狩りやってたわ俺、すごい。
やったっしょ。う
ん、なんか
テニスラケット持ってね。
なんかの時に普通に山奥を友達と探検してて、で友達が一人で高いところに登り出して。したら下から見上げてたら、その友達がその高いところ登っていった友達をぼーっと見てたら、その高いところに登った方の友達のすぐそばに蜂の巣があることに気づいたのね。それでおい蜂の巣だぞってその子が叫んだら、その上にいた子がバカだから、えー、とかって言って振り返った時に、思いっきり手に持ってた棒がその蜂の巣に当たって、で中から大量の蜂が出てきて、で大量の蜂に襲われたのね。でその友達は病院送りになったんだけど、まあ生きてたけど、でそこからなんかね、その友達のリベンジをするとかってみんなで
言
って、
あ、わかるあるあるある、
それで、だけどな、なんかみんなで蜂の巣狩りを始めた気がする。 でこれってもう今だとね何やってんだよって感じの話になるかもしれないんだけど、
ね、デー問題ですよね。
蜂が出てくると割とね棒振り回してるとねそのうち当たるのね蜂に。
当たるんだよな。
で結構撃退することできるんだよね蜂って、
まあ、蜂の殺戮だけどな今。
そうだからひどい話なんだろうけどね、うん、やってたな。だからそれで刺されたやつもいっぱいいるから、うん、本当やるかやられるかの世界の遊びをしてた気がするな小学生の頃、うん、
やってたよね。
全然すげえやってたやつだったけどやってないから危ないか。
あとちょっとした山をね、あの山道がぐるっと山を囲むように山道ってついてるもんじゃん。そうじゃなくて山を直線で登って
まっすぐね、まっすぐに、ね、
そうそうそうそう、うん、そうそう
よく死ななかったよな。
でもさ、あの、山道が想像つかないんだよね。山道って何？山道って書いて
ある。あ、山道、
山道。山道、山道。うん、いや、結局さ、まあ、山は登ったことあるでしょ、どこでもいいけど。山ってさ、緩やかにゆっくり登っていけるように、山をぐるーっと斜めにゆっくり登っていけるように、周りを取り囲むように道がついてるわけじゃん、上に向かって。
うんうん、今、高尾山で想像
してます。うん、そうそう、高尾山でもいいんだけど、うんうん、それを、下から一番山の下に立ったときに、頂上をめがけて直線に登っていくわけ、うん、
鳴らしてない道だね。
そうそうそうそうそう、鳴らしそうと鳴らしてなかろうと関係なく一番頂上までまっすぐに登っていってみるっていう遊びなの。山道、うん、直線登って
何が楽しいのそれは。
いやすげえテンション上がるよ
ねやっぱかっこいいじゃんみたいな。
そうそうそうそうそう。
すげえさ今回何も共感できないさ。
例えばさ
全然想像もついてないわ。
じゃあさ吉田くん、はい、よくやると思うんだけど、はいはい、あのあれやった、うん、
よく
学校の階段あるでしょ、はい、何段飛ばしで飛び降りれるかっていう、うん、自分とね、
はいはい、
自分との戦いでやったことあるでしょ
ね。
はいはい、それはわかるわかる。
わかるでしょ、それはわかるでしょ、うん、それの延長だよ。それの精神を持ったまま環境が田舎になっちゃっただけの話だよ。
本当なのかな、
うん、やっぱねあの高さとスピードを求めるから子供は
まあまあまあまあそうですね。
翔ちゃんなんかもさやべえ坂道があるんだけど翔ちゃんの実家のそばにあったと思うんだけども
。あったあそうだった、うん、思い出したわ、
うん、やっぱこうやばい子だから翔ちゃん子供の頃もなんぼスピード出るかなっていう試そうとしたんだったっけな。なんかちょっと理由があったんだけどとりあえず限界を超えようとしたらしくってチャリでそのまま壁にぶつかって骨折ってたよね、うん、
折ってた折ってたあのチャリンコで高いところに寺があってそっからすごい急な坂が結構長く伸びてるところがあってでその一番上からもう超下り坂ねめっちゃ下り坂になってるところがあってそこを上からチャリンコでスタートしてで下り坂を下りながらチャリンコのペダルを振る漕ぎね振るスピードでそうすると限界スピードを超えるわけでしょ。で限界スピードを超えたあたりの時にその坂道が終わったら国道とぶつかるのね。でそのまま国道に行くと思ってそしたら車がバンバン通ってるわけで引かれて死ぬと思って急ブレーキをかけたのね、うんうん、そしたら勢いついてるところに急ブレーキかけたからそのまま空を飛んだのね
飛ぶよな、うん、
それで手を複雑骨折するって空飛んで落下してで骨を折って病院送りになったっていうのは小学校の時やったな。
野犬に喧嘩売って大怪我もしてた、ね、
あした、うん、あの野犬と喧嘩をして21年
あるあるあるあるあるある
あれさちょっとくだらない話になったけど思い出したから話してもいい？
いいよいいよ。
うち犬飼ってたしでその犬はよく懐いてたから、うん、なんか犬ってあんま怖いものっていう考えがなかったのね。
分かる、うん、分かるよ。
でそれで野良犬がいたのを見つけてで、うん、不用意にさ野良犬ってやっぱ警戒してるし怖いわけじゃない。だから今考えると俺が悪かったんだけど、うん、なんだけどガキだったし分かんなかったからその野良犬は怖がってるのに何も考えずにガーって向かっていって手をバーンって出しちゃったのね、うん、でそしたらあの野良犬が怖かったんだと思うんだけど、うん、ギャンギャンギャンって言って噛みつかれまくったのね、うん、で噛みつかれて大喧嘩になったけどこっちもねテンション上がってるからその犬をぶん殴って犬に勝ったのね。殴り勝ったのね犬に。でこっちもめちゃめちゃ噛みつかれまくったんだけど喧嘩には勝ってですげえ勢いよと家に帰ろうとしてたのねそしたらなんか服がベタベタするなと思いながら家に帰ったので、家に帰ってでうちのおかんになんか服がベタベタするって言って何見してごらんって言われてちょっと服をめくってみたらあのね体中が血まみれだったのね。で肉がミンチになってたのね体中のそれで何これって言われてでそのミンチになってる自分の肉を見た瞬間にもう痛みが全身に回ってきて泣き叫んで病院送りになったっていう
最近野良犬って見ないけど、
いないですね、
怒った野良犬ってもうケルベロスみたいな顔してるよな歯ひむいてよだれ垂らしてさ猛獣なんだよ。まあもう翔ちゃんが悪いけどね、野良犬は怖かったんだ。
そうそうそう。
なんだろうな、世代間ギャップなのかな。 もう全然
共感できない。
わかんないわ。犬いねえし。
そう、でも今は田舎にもいないよ。やっぱそこら辺きっちり
して
るから。いないね。離れたら大事よ、今。
今だとすっげえ大事になると思うんだけど、当時だからそれをちゃんと言ってなんかなってたら、その犬ね、保健所とか連れて行かれたら殺されちゃったりとかするかもしれないから、かわいそうなんだけど。
何？何の話？
遊びではないね。
遊びではない。
サバイバルの話になっちゃったね。
でも、どこでやられたのとかって言われたけど、まあ、野良犬だからもう見つけようがないんだけど、でも俺なんか子供心ながらにね、犬をかばった記憶がある。
犬は悪くないって。
これ見つかったら、それこそ、子供心ながらに、なんか人間に危害を加えた犬ってなっちゃうと、うん、なんか捕まえられたら殺されちゃうって思ったのかもしれないね。
賢い子だね。
賢
だから正当な対戦をして、勝ったのは俺だっていうことだけ言って、あいつは悪くない的なことを言った気がするな。そのままでも病院に、ね、泣き叫びながら連れて行かれて、もう針で言われまくった記憶がある。
全然賢い子ではない。
賢くはないね。愚かだね。
でもね、で、足が一番すっごいミンチになってて、肉が。俺多分小学校の頃だったんだけど、縫ってもね、やっぱ穴開いたのがあんまり治らなくて、多分ね、うん、中学生ぐらいまでね、足に穴開きっぱだった気がする。なんかね、だんだん肉が固まってくるんだけど、赤みたいに穴に残って、指でほじると取れちゃうのね。で、これ一生これなのかなと思ったけど、でもね、人間の治癒能力ってすごいもんで、何年かしたら、それこそいつの間にか気にならないぐらいにちゃんと治ってたんだけど、結構長い間ね、塗って、その傷口自体はちゃんとなってるんだけど、変な感じでね、足にちょっと穴が開いててね、あの太もものあたりのところに。で、それがすげえ何年も続いて、なんか赤っぽいの溜まるたびに、綺麗に取ってた気がする。
なんか危ないね。やばいやつ
だね、誰も共感してくれないっていうか、ちょっと引いてるような2人とも。
なんかろくでもない子供だね。
あれ、うん、でも僕らの話ばっかりになったんだけど、吉田くんはそういうアホ話じゃない、
う
ん、
そうだよ、
アホ子供話は。
いや、あの東京なんで山はないですしね、野犬もいないしね。
シティーボーイ
かっこいい遊びしかしてないわけか。
あるんじゃないの、なんかシティーボーイならではのやつ。
ないな、ゲームやってたな、やっぱな。
ああ、やっぱ、そうなんだ。普通にゲームやってたんだね。
小2でも、ポケモンやってたし。ああ。
小2でポケモンか。プラモは？
そうそうそう。
プラモ。
プラモやってました。ガンプラの、あの、なんか、更新が低いやつ。
あ、SD ガンダム。
SD ガンダム、ね。
DB 戦士、ね。
DB 戦士、ね。ああ、そこら辺は似てるかな、僕らと。
そうだね。
その辺は一緒で、ただ山がなくて野犬がいないっていう感じなんで、そんな
に。あれ、山に SD ガンダム連れてったりとかしてないんだ。
それ
やってた。
どういうことなんで
俺、割と連れてったり。あの、まあ、あの、陰キャだったんで、その、SD ガンダムを何体か連れて行って、こう、一人舞台をやったりしてたんだけども。
どういうこと？
なんかストーリーだよ。劇をやってたの。人形遊びだね。だから、こう、ガンダムとか使って。やっぱ家の中じゃ、こう、舞台が限られてるから、時々外に連れて行ってやってたんだけれども、うん、そうなるとね、パーツを落とすわけよ。
なくすね。
なくなった、ね。ビームライフルなくなったとか、角の部分なくなったみたいな感じで、もう死ぬ気で探すんだけど、うん、山じゃん。
見つかんねえんだよな。
そう、だから、いや、もう日も暮れてしまって見つからないし、帰るに帰れないし、どうしたらいいんだってなったことが何度かあったし、あとはもう、ストーリーを作るのよ。その、ガンダムを使ってね。
うんうん、自分オリジナルのね。
そうそうそうそう。ニューガンダムが火山に閉じ込められているって言って、まあ、火山という体のなんか茂みとか、こたつの中とか、設定して、そのためにはこの鍵を見つけ出さなくてはならないっていうんだけれども、子供なんでこうストーリーとか設定がもう雑だし穴だらけだから、鍵なんて到底見つけられないことになっちゃったりするのね。つじつまが合わなくなって。ニューガンダムが助からないもう大泣きして、お姉ちゃんに辻褄を合わせてもらった記憶がある。こうしたら助けられるよって
世界観に入りすぎちゃって、
自分で作ったルールに縛られてがんじがらめになった記憶とかあるけど、まあ、それ危険じゃないね。あ、でも頭の方は危険
な感じ。頭は危険じゃない。
でも俺そういうイメージだったらさ、俺家の中での遊びで、それこそゲームはあったんだけど、なんかそのゲームを普通にするだけじゃなんか満足できなくなって、うん、でそれこそ岩ちゃんとしてね、自分の頭の中でストーリーを思い描きながら計算機を2個置いて、で当時ね RPG の全盛期だったから、ドラクエヒットしてから、だから両方の計算機に例えばヒットポイントと想定して500とか500って打ち込むのね。で勝手に頭の中で あのその2人が戦ってることにして片方が4ダメージとかって自分で思ったら、うん、マイナス4とかってやって戦いやってたよ、うん、なんか計算機2つで、
うん、いや分かる
頭の中ではもうストーリーとかキャラクターとか全部いる状態でね
やるよなあるある
おかしいなんか共感できないな
全然共感できない俺結構メジャーな遊びだったんだけどな自分的には、
うん、結構俺の中でもメジャーだった
でしょ、うん、
中心にあったその劇が
中心になるよねオリジナルのストーリーがね
そうそうそうだからやっぱその山場だけじゃなくてさ普段の生活もさせなきゃいけないから翔ちゃん話してたと思うけどセイントセイやったら
セイントセイのね
クロスはついてんだけど私服着てねえからさ
プラモっていうかねプラモっていうか人形にそのクロスって鎧みたいなのが取り付けられるおもちゃがあってそれでその鎧を取ったらまあなんかタイツみたいなの着てるんだけどほぼ裸で私服バージョンみたいなの入ってないから今ティッシュペーパーで私服作ってた、
うん、作ってたずっと鎧着てるのはおかしいでしょ普段着が必要じゃんでもその都度破るからさ私服ティッシュ使いすぎって怒られたのすごい覚えてその都度破んなきゃいけない使い方をしてたから
クロス着れないもんな1回置かないと
でもいずれねやっぱ怒られるから貴重になってくるんで、なかなか破れなくて。
ティッシュっていう素材がな、貴重なんだよ。
そう。だからクロスが着れなくなっちゃってさ、またそれでがんじがらめになったことがある。クロスを着せられない。
またお姉ちゃんに助けてもらうのそれは。
そうだね。お姉ちゃんにもね、相談したことある。布でやればって言われたの覚えてる。何回か布切れをもらった
ことある。そういう意味では、俺、岩となんかすごいやってた遊びを思い出したんだけど、はい、それもインドアの遊びなんだけど、うちのおじいちゃんの部屋かなんかだったと思うんだけどソファーがまず、うんまあ、机を囲んで置いてあったのねでそのソファーを電車のさ並びみたいにさなんか乗り物の中の座席みたいに、ね、後ろの座席と前の座席みたいな並べ方に並べ替えて、うん、でそれでそこは宇宙船の中だっていう設定にするのね、
うんうん、
そこまではまともでしょなんか子供っぽいでしょ、ね、でこの今、ね、僕らはソファーを並べ替えて、まあ、これは宇宙船の座席で今僕たちは宇宙旅行をしているっていうか宇宙探検をしている、まあ、乗組員だっていう設定にするんだけど、うん、そっからがすげえオリジナリティあって我ながらそのおじいちゃんの部屋には日本酒の飲むためのおちょことあのセットがあったのねとっくりっていうか
あった
でその、おちょことっくりを取り出してきてその中に水道水を入れて、うんうんうん、で、まあ、机に置いとくんだけどそれで宇宙旅行を僕たちはしてるっていう設定の中でそのとっくりに入ってる水道水は貴重な酒っていう設定なのね、
うん、そうね貴重な酒って言ってたね、
はいはいはい
う
ん、それで宇宙旅行をしながらまあ貴重な酒をちびちび飲みますかって言っておちょこでみんなで
水道水を
これは貴重な酒だからなんかあんま飲んじゃダメだぞって言いながらちょっとずつ飲むっていう遊びをしてたのね
やってたな、
うん、結構流行ってて今暇とかって言って貴重な酒やろうぜ
そうそうそうわざわざ貴重な酒をやりにね
そうそうそうそう
集まってたね時々こうちゃんも来てくれて
そうそうこうちゃんもメジャーじゃない吉田くんやったことない
貴重な酒やってないの
初耳だしさ、メインさ、宇宙船なんじゃないのなんで、
酒なんだ
酒メインになっちゃってんの
そう、酒メインになって
る、ね。遊びの名前は貴重な酒だから。
すごい、そう、すごいメジャーな遊びで、貴重な酒っていう遊びでもう命名されてて、よく貴重な酒やろうぜっつって集まってたよね。
さ、流行っててって言ってるけどさ、2人しかやってないよね。
いや、こうちゃんもやってない。こうちゃんも3人、そうそうそう。
流行ってるとは言わないでよ、それ。
いや結構折に触れてはやってたけど ね
結構やってたよね長い間
じゃあちょっと鳥取行ったらやりましょうか
ね
3人いるし
久々貴重な酒やろうよ、
ね、水道水での
危険だね危険な遊びだね確かにね、うん、怖いわこれ、
うん、怖いね、うん、子供ってい
やでもなんかそういうね意味わかんねえけどオリジナリティのある遊びっていうのはなんか面白かったなと今思い返して
面白かったね、
うん、無理やりまとめてるじゃん
はいということで場面変わりまして、エンディングなのですが、
うん、変わったね
ちょっといつ
ちょっといつもと日をまたいでるからね
違う感じに急に突然飛んだんですけども、うん実はこれ機材トラブルがありまして先ほどまで僕たち、意気揚々と子供の頃の話をしてたと思うんですけども、それぞれ個別で自分の音声を撮ってもらって、後で僕が編集で合わせるっていう感じで撮ってるんですけども、まさかのゆあちゃんの音声が途中で途切れて使い物にならないっていうことが起こってですね。で、今、日をまたいで撮り直しをまた始めたんですけども、今度は、吉田くんが都合が悪くなって参加できないっていう、もう、ぐちゃぐちゃなことになりまして、 急にエンディングみたいな感じで場面を分けて始まって岩と二人というのでこれからやっていきますということで、
まあ、
まあ、最後愚痴になりましたけども、子供の頃の話いかがだったでしょうか。
ね、取り留めもなかったでしょう。もう何十年前の話だって。
そうだね。思いついたっていうか、思い出したことをたらたら喋っちゃったっていう感じになったけどね。
さすが
ね。まあ、またね、茶芝とポンセの茶芝さんのお話もいろいろ聞いて、またそれを紹介して、ちょっと一緒に。コラボみたいな感じで楽しむってこともやりたいなとは思いますので。
いいですね。やばいやつらをね。子供の頃やばそうなやつをね、集めて、ね。
子供の頃大会っていうのもしたいと思いますので、また、茶芝さんお願いします。
しましょう。
メールありがとうございました。
うん、よし。
よし。終わろう。なんか、いつ終わっていいのか分かんないよね。急にこれ、後で撮り始めてるからね。
そうなん
だ。ということで、じゃあ終わりますか。
はい、終わりです。はい。遊びの会終わりです。ありがとうございました。
じゃあ今日はありがとうございました。
はいはい。